特集、確認しましょう。ゴミの正しい分別。この特集では、ゴミの収集から処理までの流れと、正しいゴミの分別についてご紹介します。問い合わせ、小岩清掃事務所、03-3673-2551、葛西清掃事務所、03-3687-3896、小松川清掃分室、03-3684-6060、ゴミ減量、リサイクル推進キャラクター、クルンのイラストがあります。集めたゴミや資源ってどうなるの？収集から処理まで。家庭から出るゴミや資源。燃やすゴミ、燃やさないゴミ、粗大ゴミ、資源の4種類があり、収集から処理まで矢印で示されています。燃やすゴミ、週2回。燃やさないゴミ、月2回。粗大ゴミ、区ホームページまたは電話で申し込みが必要。粗大ゴミ受付センター、03-6744-5700、8時から19時、日曜を除く。二次元コードがあります。資源、週1回。いずれも収集。一日に約200台でゴミの収集や資源の回収をします。1台で約 1.5 トン収集し清掃工場へ。燃やすゴミの場合、区内には約4万5千箇所の集積所があります。燃やすゴミ、矢印、清掃工場。燃やすゴミを焼却して灰にします。焼却した時に発生する熱エネルギーは、発電や熱供給に有効利用しています。現在、江戸川清掃工場は建て替え中のため、他の清掃工場、葛飾、隅田、新高等清掃工場などに運んでいます。江戸川清掃工場は、令和9年に建て替え完了予定です。写真があります。江戸川清掃工場完成イメージ図。提供、東京23区清掃一部事務組合。矢印、2つあります。1つ目、資源化施設。矢印、資源として、セメント、道路工事の材料、私たちの生活の中で活用されています。2つ目、埋め立て処分場。焼却した燃やすゴミの灰の一部や、資源を回収した後の燃やさないゴミ、粗大ゴミは、東京湾にある埋め立て処分場に埋め立てます。あと50年ほどでいっぱいに。燃やさないゴミ、月2回。収集を経て、不燃ゴミ処理センターへ。矢印、2箇所あります。1つ目、埋め立て処分場。2つ目、鉄やアルミニウムを回収。矢印、再生品へ。粗大ゴミ、収集を経て、粗大ゴミ、破砕処理施設。矢印、2つあります。1つ目、埋め立て処分場。2つ目、鉄やアルミニウムを回収。矢印、再生品へ。資源、週1回。収集を経て、再生品へ。収集現場の声、正しく分別できていないゴミ、危ないゴミが多いです。もったいない、資源になるものがたくさんあります。葛西清掃事務所、松本幸太郎さん、写真があります。燃やすゴミに瓶、 缶などが混ざっていることが非常に多いです。大切な資源なので、必ず分別して出してほしいですね。資源、ゴミの分別方法について、詳しくは区ホームページをご覧ください。二次元コードがあります。製品プラスチックや古着、古布を回収します。問い合わせ、資源循環推進係、03-5662-1689、製品プラスチック回収、容器包装プラスチック、ペットボトル以外のプラスチックでできた製品を回収します。詳しくは、区ホームページをご覧ください。二次元コードがあります。古着、古布リサイクル回収、汚れていない衣類やシーツ、毛布などを回収します。詳しくは、区ホームページをご覧ください。二次元コードがあります。燃やすごみの約2割が資源。燃やすごみの組成割合。円グラフがあります。可燃物 78.3%、資源 18.0%、不燃物 3.0%、外袋 0.7%。令和6年度江戸川区家庭ごみ組成分析調査報告書より。これは助かります。シュレッダーごみ、ビーズクッションは他のごみとは別に。他の燃やすごみの中に混ざっていると、車両に入れた時に袋が破裂し、中身が散乱してしまいます。火災清掃事務所、早川則夫さん。写真があります。シュレッダーゴミやビーズクッションは中身が見える透明な袋で他のゴミを入れずに出してもらえると助かります。生ゴミは水分をよく切ってから出してほしいですね。生ゴミは水切りを。水分が残っていると汚水が飛び散り周辺の歩行者や車に迷惑がかかってしまいます。危険。これは困ります。スプレー缶、リチウムイオン電池。燃やすゴミの中に混ざっていると爆発して車両火災につながるため非常に危険です。スプレー缶、燃やさないゴミ、他の燃やさないゴミとは別に出す。リチウムイオン電池。一般社団法人 JBRC に加入している排出協力店で回収、排出協力店以外のメーカーや膨張した電池は清掃事務所などで回収。串などの鋭利なもの、竹串などがそのまま袋に入っていると収集員が怪我をしてしまいます。鋭利なものは紙などに包んで燃やすゴミに出してください。正しい分別をして、もったいないをなくしましょう。